新平家物語連続講義第47回六原みゆきの巻逆さ兜のこと。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は清盛の子である重盛と義朝の子である義平の直接対決が実現した場面をお送りしました。重盛は策略に従って内裏から退却します。悪源太義平は重盛を追いかけていきます。途中義平に従っていた鎌田の兵衛正家に阻まれそうになりますが、味方の加勢もあってなんとか重盛は味方の陣営に逃げ帰ることができました。重盛の他の平家の陣営も同じく逃げの姿勢を見せ、源氏は大将である義朝をはじめ駒を揃えて追撃します。ところがこれこそが平家側の策略でした。気がつけば内裏にたなびいていたのは平家側の赤旗でした。そう、源氏の軍勢を内裏の外におびき寄せて、その隙に皇居の中に入り込むという作戦だったわけです。義朝は悔しがります。そしてその後腹を決めます。こうなったらこのまま六原を攻撃して二条天皇を取り返すか、そうでなければ清盛と直接対決をしようと。六原の平家陣営では義朝が対岸に迫ってきたのを見て五条大橋の一部を壊して応対します。義朝側は対岸に向かって矢の雨を浴びせてきます。川を挟んでの源平対決です。それでは本文を見ていきます。義平は誰よりも決起であった。山瀬はもどかしいと流行って急に手勢を引き連れ、下流から六原岸へ上陸を図った。ところが六条河原には何者を大将とする軍勢かおよそ六七百の鉄兵が盾を囲い世紀を翻し、粛然と林のように動かずにいる。
いや、あれは兵庫の神頼政ではないか。
義平は憎そうに見て六条堤の上に立った。
さよう、頼政殿の一手です。
と、そばにいた平山の武者どころ末重が受けてこう答えた。
先ほど河野殿も六条から東の岸へ渡ろうぞとこれまでお馬を勧められましたが、頼政殿の一軍が河原の中に陣しているのを見て急に思い止まりお引き返しになられたのです。
な、何？父は頼政を見て一矢もくれず引き抜かれたというか。
いえ、この堤から大音を上げて頼政殿に呼びかけ、彼の節操もない裏切り行為をしたたかに恥ずかしめておやりになりました。
それだけか。
頼政殿もまた激しく義を並べて言い返されたことでしたか。
言葉の争いなどが何人だろう。同じ源氏でありながらこの日になって平家にも駆け向かわず勝敗の両端を伺う無門の知れ者、悪源太が蹴散らして世の懲らしめにしてやる。続けや人々。
義平は馬を包みから駆け落としていきなり頼政の陣へ踊り入った。彼に続く坂東武者の一軍、また一軍も水煙、血煙を立ててお目きかかった。このため頼政の家人として世間に有名な渡辺党の勇者たちも散々に打ち悩まされて六条の東の岸へ逃げ乱れた。西岸の源氏はこれを見て、
あっぱれ御曹司の先陣ぶりかな、やんややんやと褒めどよめいた。
木を外すなと諸所の陣から瓦をかけ渡して一斉に六原の太刀へ接近した。これは悪源太の手柄に似て実は彼の若気による大失策であったと後には言われた。なぜならば兵庫の神頼政は信頼や義朝と運命を共にすることは避けたいが、さすがに名を惜しむものでもあったから六原へも加担せず兵を下流に下げて固く中立を守っていたものだった。その中立の一勢力を悪源太は浅はかにも敵方へ無理に追い込んでしまったと結果においては悪評を受けたのである。が頼政としてはむしろ良い口実を得たようなものであろう。是非なく旗を六原に加えたとしてそれからは明らかに源氏へ向かって敵対しだした。 さて、悪源太義平の若気の至りによって源氏側は兵庫の神頼政を平家側につかせる結果となってしまいました。ところで策略の一環として退却し
代理を占領した平家陣営でしたが、実はそれによって行き場をなくした源氏の兵の方がここに来てかえって激しく雄たけびを上げ、勇猛さを増す状況になっています。そんなやや押され気味な空気の中、六原の平家陣営ではちょっとした異変が起こっていました。二条天皇の姿が見えないのです。これには清盛も慌てました。あちこちを皆で探し回って、ようやく二条天皇が見つかりました。それでは再び本文を見ていきます。
あ、おられまする。主上には一番奥の物のぐぐらのうちへ矢を避けてお潜まり遊ばしました。第二殿、ご安堵なされい。
遠野中将がそこへ渡る牢の口で大きく叫んだ。後からかけてきた清盛は、いや、ご安泰かとがっかりしたように立ち止まったが、薄暗い物のぐぐらのうちを覗くと、急にかしこまって外からこう奏上した。
どんなことがありましても、清盛がおります以上はお心強くおぼしめせ。いで清盛自身陣頭に出て目にもの見せてくれましょうず。
八尾ら老頭の手から薙刀と兜を受け取った。そして兜の大結ぶのももどかしそうに牢の橋を駆け渡っていこうとした。すると始終彼に付き従っていた義弟の日野九郎と時忠が、
あ、殿、殿、待たれませい
とひどく慌てて呼び止めた。清盛は大薙刀を小脇に抱えたまま牢の橋に立って振り返った。
なんだ時忠、俺が陣頭に出るのを止めるのか
と言った。
いえ
と時忠は吹き出したいような顔つきをこらえて、
ちょっとお直しください。御兜が逆さまです。御大将たるお方の兜があべこべでは。
な、何、兜が後ろ向きだと。
清盛は頭へ手をやってみて、ちょっと自分でも変な顔をしたが、突然胸をそらして笑い出した。
バカを言え時忠、何がこれで間違っているものか。お前たちは常のかぶり方でも仕方がないが、清盛一人は主上の玉座に後ろを見せぬようわざと心を兜に表しておるのだ。余計なことを言わずに我が前をかけて敵を追い払え。
時忠は呆れた。しかし時にとってのこの小言は涙の出るほど嬉しくもあった。
あはははは、炎弱のと大鳥の心もわきまえず恐れ入って候。さらば時忠がお先に立ちますゆえ、殿に一人の敵を与えずともまたお怒り遊ばすなよ。
時忠は誘惑して清盛の先に走った。遅れるなと駆け続く老頭たちもかけながらおかしさが止まらない顔して出ていった。見ていた苦行たちも皆笑いどよめき、ひいては恐怖とおののきに満ちていた暗い物のぐぐらの玉座のあたりにも一時ながら笑いさざめく明るさがうかがわれた。
さて、この清盛が兜を逆さまにかぶってしまうエピソードを古典の平治物語はある写本は収録しており、また別の本は収録していません。そう、逆さ兜のエピソードの有無は本によって違うというわけです。このことについて明治大学の上杉和彦教授はその著書歴史に裏切られた武士平清盛の中でこのように述べています。平治物語の記述は多くの人々に馴染みのあるルフボン系統の写本にのみ見えるものであって、学習院大学所蔵の九条家旧蔵本のような平治物語の古い形を残す写本には兜の話は見えていない。すなわち平治物語の初本の形成の過程で清盛の存在を矮小化させようとする過筆極筆の傾向が現れたことがわかるというわけですが、興味を持たれた方はぜひ本の方も読んでみてください。さて、平治の乱の戦いは少しずつ終わりに近づいていますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。